ちょっとハマってるのが、3時のうどん。はい、いやだいぶ久しぶりになってしまったんですけれど、ちょっとね散歩しながらまたお話ししていきたいと思います。どれぐらいぶりなんだろうか。もう喋るのもね不慣れですよ。なんかぎこちなくなっちゃったかもしれない。いやこれ喋ったかな、もう何を喋ったかも忘れちゃったんだけど、何でしょうね、何から喋ろうかな、何から喋ろうかな。じゃあ最近見たエンタメの話しますかね。なんか例えばネットフリックスの映画とかドラマとかあると思うんですけど、いや最近ドラマ見ててもね、なんかコンテンツが薄すぎて、まあ面白いんだけど間延びしてるっていうか、もっとこうギュッと簡潔にまとまれている方が見る側からするとありがたいなっていう感覚がありましたね。なんかシリーズを見始めてもなんかもう長いんですよね。でほら昨今のユーザーの人たちは YouTube とかでも2倍速とか 1.5 倍速とかで見るのが当たり前になってるらしいので、なんかますます海外ドラマとか、例えば10話仕立てとか12話で完結とか、なんか1話が長すぎちゃって話の展開がこう間延びしてて、若い人たちは見る気しないんじゃないかなみたいな。ただでさえねその 1.5 倍とかで見てるわけで、どうなんだろうなと思ったんですよね。で僕もしばらくはそのまあ物によって、例えばそのガジェットとかのね紹介とか、なんかそういう YouTuber いるじゃないですか。そういう情報系のやつはやっぱり普通の10倍の再生だとなんか見てらんないんですよね。だから 1.5 倍とか 1.75 倍とかにしちゃうんだけど、ちょっと2倍だとね、早すぎて聞こえない場合があるんで。でもまあ人によるのかな、その喋るスピードが皆さんまちまちだからね。ただ映画とかねそういうエンタメ系のものは割と10倍で見てたんですよ。やっぱり挿入されている音楽とかねリズムとかっていうのが余白も含めて楽しみたいなっていうのがあったから見てたんですけど、でもなんかネットフリックスの海外ドラマとかを見てるとやっぱりやたらと話になんていうのかな、間延びしちゃってもっと早く展開してくれないかなと思ってしまうことが多かったですね。例えばね、なんだろうな、ブレイキングバッドとか、高校の科学の先生がちょっと悪いことに手を染めてしまうっていうか、薬をねドラッグを生成して飛ばしていくみたいな、そういう物語だったと思うんですけど、なんかあれもね途中まではいい展開だなと思ってたんだけど、なんかマンネリ化しちゃって、なんか同じような話がこうなんかね続いていくっていうか、展開がなんか横展開が多いなみたいなことがありましたね。
3時のうどん。
でそんなこんなしてたら全然違うところから、なんか山下達郎さんがそのサブスク配信しないっていうニュースが飛び込んできて、なんだろうなこの記事って思いながら見てたら、やっぱりなんかシステマチックの方に合わせた楽曲作りとか、なんかそういうものはやっぱり興味がないみたいなことを言っておっしゃってて、まあちょっとニュアンス違うかもしれないんですけど、まあずっとサブスク配信の方に手を出してないんですよね。で未だにアルバムを出して、そこでそれとあとはライブ活動全国を行脚して、実際にファンと交流してお金を生むみたいな、なんかそっちの方をねやっぱり重要視してて、その例えば TikTok とかでみんなが1秒とか2秒とか3秒ぐらいで次の動画にこうどんどん進んでしまうようなことがあって、でそれに伴ってだんだんコンテンツとかその楽曲みたいなものも頭にサビを出すような作り方にせざるを得なくなってきちゃって、だからまあそういういわゆるシステムの方にみんなが合わせていくみたいな、まあちょっと恒常的な発想だと思うんだけど、まあそれは いかがなものかと。だから昔僕らのデザインの世界でもその一つ一つねデザインというのはクライアントごとにオートクチュールというか一つ一つを合わせて作っていくわけなんで、まあ、それが当たり前のやり方なんだけど、それをね、まあ、ある時期になってきた時に全部デザインはテンプレート化してそれを使い回すのがいいんだみたいな時代があったんですよね。で、まあ、一方ではねまあ、アプリとかなんだろうな、例えばキャンバっていうデザインのアプリがあると思うんですけど、まあ、非デザイナーの人たちがアプリケーションとかをなかなか使いこなせない人たちが簡単に見栄えのいいね、その例えば動画の前につけるタイトル画面とかね、そういうものはもうあらかじめ用意されたテンプレートから選んでそれを編集してみたいな、まあ、そういうものの方がね、まあ、今っぽいというか誰でもできるみたいなね、まあ、そういうことはあるんでしょうけども、まあ、さっきの話とちょっと似てるところがあるのかなと。
三次のうどん、
なんかシステムの方に人が寄せていくっていうね、なんでしょうね、倍速で見てしまうのがいいのかどうか。まあ多分こういうのってフェーズがあるからどっちがいいとかじゃなくてその時代時代に合ったものを選択していくっていうのが、まあやりがちな方法なのかもしれないんですけど、やっぱり一方でそういうものに危機感もあるんで、なんかメリットとかデメリットを考えちゃいますよね。おー、毎度。あとね、いや今ねちょっと知り合いのお店の前を通ったらちょうど目があったんでね、挨拶して通り過ぎたんですけど、そういえばねこの間何年かぶりにね友達のお店行きましたね。またね、避暑地というかちょっとね郊外で皆さんが旅行に行くような場所にあるお店があって、そこでカフェをやってるんですけど、でそこがねやっぱり土日とか祝祭日とかになるとね激混むんですよ。で1年に1回は必ず行くんですけど、 1,2 回はだけどやっぱタイミングが合わないとなかなか入れないっていうかね、もうごった返してるところに行っても友達といえどめんどくさいだろうなと思ってご遠慮してたんですよね。だけどこの間ね顔出しに行ったらちょうど入れて、今日はなんか少ないんだよねなんつってね、おしゃべりしながらご飯を食べて、なんかそういうのってやっぱり懐かしいというかコロナ前の雰囲気に近いんじゃないかなみたいな、そういう感じでしたね。あとね最近僕がねちょっとハマってるのがサッカーですね。でこのサッカーは何かっていうと、いわゆるスポーツのサッカーではあるんだけど、自分がやるサッカーではなくてね、実際にボールを蹴ったりするっていうよりはゲームのサッカーですね。我が家もねそのコロナになってからね、コロナ禍のこのシーズンになってから、まあ、ちょっとしばらく経ってからスイッチを買ったんですよね、まあ、どこにも行けないっていう状態が続いてる時に、まあ、家で楽しむバリエーションとしてゲームをね投入したんですよ。それでまあ一時期ほら買えない時期とかもあったんでね、まあなんとか買って、で最初のうちにリングフィットとかまあフィットネス系のソフトがあると思うんですけど、それをねやったりしてたんですけど、まああれも飽きるんですよね。で今下の子がちょうど小学校に入って、一緒になんかできないかなみたいなのがあって、まあコミュニケーションの一つとして任天堂のスイッチのスポーツっていうソフトがあって、多分今年出たばっかりだと思うんですけどね、それをねなんかイオンかなんかに行った時に、まあおもちゃ売り場に売ってて、あれこれいいんじゃないと思って、でそれをね買ってきてね、体を動かしながらなんかスポーツをやるみたいなソフトなんですけど、バレーボールとかバドミントンとか、あとなんだっけ、なんかそういうなんかこうダブルスでできるようなスポーツ、あとねなんかチャンバラみたいなやつとか、ね、スポーツチャンバラ、こう左と右、今のさファミコンっていうかスイッチってさこう右と左に両方ともスティックというかコントローラーを持つんですよ。昔はね一つだったじゃないですか、あれがなんかこう左右に分かれてて、でそれもねやってると慣れるんですよね。全然できないかなと思ってたんだけど、今じゃもうかなり慣れて、その実際にこう手を振ったりするとそのラケットを振ったりとか、バレーボールだったらトスができたりアタックができたり、コントローラーをこう手を動かしてスポーツをやるみたいなゲームなんですけど、その中にねサッカーってのがあるんですよ。 さらに言うとね、まあ世界のユーザーと対戦できるんですよね。でそのサッカーもね1チーム4人なんですよ、最大で。だから4対4の試合をやるんだけど、それがねすごい面白くて、まあちょっと操作にコツがあるから簡単ではないんだけど、まあ、子供よりね自分の方がハマってしまって、でもサッカーばっかりやってますね、ゲームので。そのね体を動かすスポーツゲームではあるんだけど、その中では一番体が動かないスポーツかもしれないですね、そのサッカーが。それをほぼ毎日やってるかもね今。そのずっとやってるわけじゃなくて、特にね午後子供を送り迎えしてるんですけどね、その今ちょうど下校時間で子供待ってるんですけど、帰ってね一緒にやってますね。でそのねサッカーがねまた面白いシステムになってて、勝つとねレベルが上がってくんですよ。で最初ね D じゃないな、 E だったかな、 ABCDE、ま、E からスタートして、でそれがどんどん勝つと、例えば E のマイナス、 E のプラス、 E とか F とか D とか一つのアルファベットの中でも3段階あるんだよね。でそれがほら J リーグのさ J2 とかさ J3 とか J1 とかってあのリーグ の強さがあると思うんだけど、勝たないと上のランクに行かないのね。で今ね頑張ってね、もうすぐ A に行けそうなんですけどね、 B のプラスのレベルでね四苦八苦してますね。はい。でこの何が面白いっていうのはやっぱりね、そのレベルが上がるっていうのもそうなんだけど、ランダムに世界の人たちと常に戦いができるっていう。じゃあ今からやりますってこう待ってると、登録するとちょっと時間かかるんだけど、こう検索が始まって、でランダムに選ばれた8人がそこに集って、それを4対4に分けて、それで試合が始まるみたいな、まあ、こういう感じなんですけど、これがね癖になるんですね。でその勝つとアイテムとかももらえて、そのアイテムがその自分のキャラクターの個性になったりしてて、でその服装もチェンジしたり、顔も形も髪型もアクセサリーとかもこう変更できて、で自分のキャッチコピーとかね、自分の名前とかも相性とかも変えられるんで、かなり面白いですね。それが最近ハマってることかな。あとはね、まあ、相変わらず本は買ってますね。なんかここのところっていうか、まあ、積ん読してたものを棚卸しするように、あこれあったなみたいな感じで本読んだりとか、で積ん読してまだ読んでない本があるにもかかわらず図書館に本借りに行っちゃったりとかね。なんか特にね子供が読む本っていうのはなかなかその買うレベルまでいかないなみたいなものがあって、で自分が気に入ったものについては買ってあげたりとかするんだけど、でもほら子供にもセンスがあって、なんかこう自分じゃ選ばないものとかっていうのをかなり選ぶんですよね。でそういうものがね傾向をちょっと見たいなと思って図書館に行くことが多いですね。で一緒にね、まあ、子供のために本を読んであげたり、一緒になって読める本っていうのを見ますけど、うちはね特にねその寝る前にそういう時間があるんですよ。ベッドの上でちょっと読み聞かせみたいなね。でそこでねずっと続いてて、子供が自分の意思で借りてくる本があって、それがねなんか迷路の本ですね。まあ、簡単に言うとウォーリーを探せみたいな感じで、見開きでね絵が描いてあって、で左側にこう指令が書いてあるんですよ。でこの今回のテーマはこれとこれを探してくださいとか、こういう動物がいますとか、こういう例えばスズメがこの中に3匹いますとかね、カモメが5匹いますとかね、あとその隠れアイテムみたいな、一見するとわからない、でもよく見るとなんか地上に地上絵が描かれてたりとか、壁画みたいになってたりとか、まあ、とにかくね探すものがめちゃくちゃあるゲームを寝る前に、ね、一緒にやります。まあ、それもねシリーズになっててね、何冊もそれが出てて、それを行くたびにシリーズを特回引っかいで借りてくるっていうのをやってますね。でその本をね、まあ、僕らほら職業病で本を借りたり買ったりすると裏側から奥付けから見ちゃうっていう、まあ、あるあるがあるんだけど、その絵本はねもう33刷りとかしてましたね。まあ、ベストセラーになるとね120刷りとかたまにありますからね。なんかそういう書籍を作ってみたいなとか携わってみたいなっていうのもありますね。なんか絵本とかのシリーズだとたまに海外のね夫婦の2人組とかが世界の絵本シリーズみたいなのをなんかヒットしてましたよね。世界の旅行シリーズとか、あと と深海とかそういうやつ、うん、ゆっくり今子供が出てきました。ちょっと中断してみたいと思います。
番組では続き皆さんからの反応をお待ちしています。 Twitter もやってますし、最近はインスタも始めました。番組では少ししか取り上げられなかったものを補足的にちょっと載せてみたりとしてますので、そちらもぜひ見てみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。